花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は佐賀県宮城郡木山町を中心に展開されておりますオフィスビコの、斉藤様にお話を伺いさせていただこうと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先日ですね、障害を持たれた方の、いろいろなご家族の方の相談を乗ってらっしゃるというふうにちょっとお伺いしたんですけれども、私、パッと思い浮かぶのが、例えば、障害を持たれた、お子様がいらっしゃる方ですね、そのお子様の成年後見人の方が多分いらっしゃると思うんですけれども、その成年後見人の方がですね、何をされているかということについてちょっとお聞きしたいんですけれども、当たり障りない形で、教えていただけると思う、ありがたいです。
はい、じゃあ、成年後見人なんですが、まず後見人という制度には、成年後見人と任意後見人という制度があります。
あるんですね。
で、どう違うのかっていうと、成年後見人の場合は、裁判所の、裁判所の方から指名があるんですね。
うんうんうん。
で、任意後見人の場合は、ご本人がまだ判断力の能力のあるときに、この方に、後見を、お願いしますということで契約する後見人なんですね。で、今回は成年後見人なんですが、先ほども言ったように裁判所が管轄をするということになりますので、その方の、契約、例えば、施設に入るための契約や、お金ですね、お金の使い方、これは日常生活に必要なお金っていうのは後見人さんはあまり関与されないんですが、大きな支出とか特別な支出、はい、そういうものについては後見人さんが払ってもいいですよとかという許可を出すわけなんですね。で、後見人さんっていうのは定期的に裁判所の方にその収支の分を報告するという義務があります。なので、成年後見人がつくということは、その利用、障害を持った方の財産を守るということで、すごく効果的な働きをします。
ああ、そういうことですね。はい、それは、例えば、ご家族様とか、はい、でなくって、その外の裁判所が、認定をした成年後見人の人が管理をしてくれるん
です。そうですね。成年後見人の場合は、基本的に、その障害者の方と深く関わりのある方、ご家族とか、施設の職員とか、いう方は、慣れないことになってます。これは利害関係がやっぱりある方っていうのは、その流れがルーズになりがちということがやはりあるので、全く、そういう関係のない、例えば、弁護士さんだったり、税理士さんだったり、司法書士であったり、社会福祉士であったりという方を指名されることが多いです。
そういうことなんですね。
はい。
そうすると、斉藤様の、業務の中で、そういった成年後見人のことをどうしようかとか、成年後見人つけた方がいいのかとかっていうご相談ももちろん受けてらっしゃるっていう形なんでしょうか。
はい、そうですね。ただ、その成年後見人というのは、もちろんご家族から申請することもできるし、あと、ご家族、例えば、稀にあるんですが、やはりご家族が、障害者の方の年金を生活に充てるっていうパターンもあるわけなんですね。そうなると、それはもう福祉の中では、金銭的な虐待というふうに取り扱われるので、そういうふうに気づいた福祉関係者や、その他専門家で、市役所とか役所の方ですね、が、申請することも可能なんです。
そうなんですね。本当に専門にやられてらっしゃって、普段からそういった相談を受けられてると思いますので、ぜひですね、同じような悩みやちょっと気づきがあった方ですね、こちらの動画見られてらっしゃいましたら、オフィスビコさんのですね、ご連絡先をですね、概要欄に載せてますのでですね、そちらの方から、ぜひご確認をいただいて、お問い合わせとかいただけると嬉しく思います。じゃあ、本日は斉藤様ありがとうございました。